FM ジャンゴ。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。太田さん、もう10月に入りましたよ。
10月ですね。あと残り10、11、3ヶ月。
早いなぁ。二人して遠くを見てますけどもね。でも本当にね、まあ今年もまあやり残したことないようにね、まだあと3ヶ月でちょっと達成をしていこうかなとは考えてますけれども。
年取るのが早いって話なんで。これ何なんだよ。
何でしょうね、本当に。私も最近よくね、親戚のおじさんとか言うじゃないですか。二十歳過ぎたら早いでというふうな言葉とか、あれの意味はやっとこそ分かってきたような感じも。
やっぱ学校とかがないからですかね。学校とかだと、なんかこう、小学校が6年間、中学校3年間、高校は3年間、なんかこう、区切られてるんで、いろいろとこう、やって、充実感があるんですけど、社会人になると、エンドレスですよね。
そうですよね。
いつの間にかっていう、そういう感覚なのかな。
それこそ本当にその運動会とかね、文化祭とかっていう定期的なイベントがあれば、なんかその頑張ってるなとかっていうのがあるんですよ。やっぱり社会人になるとそれがね、自分で見つけていかないとないとないですからね。まあでも本当にね、まあそんな時の流れに、浸っている私たちがお送りしていきますけれども、太田さん、ちょっと私気になったことが一つありまして、
何でしょう。
まあ今日ねこのスタジオに来ていただいてるんですけども、太田さんのスマートフォンといいますか、携帯が、はい、なんと iPhone7 に変わっているんですよね、これ。
そうですね、今までずっとこう Android で生きてきたんですけども、ちょっと私これ携帯壊すの、同じことで壊すの3回目なんですけども、
あ、壊れてこう買い替えたっていうようなところがあるんですね。
そうです、やむを得ずですね。
やむ、何があったんですか一体。
ですね、結構こう車で移動することが多いんですけども、まあ、荷物を持ってるときに携帯を車の屋根の上に、まあ、とりあえず置いてと、
はい、
で荷物を車の中に入れて、
はい、
で自分も乗り込んで、はい、そのまま発進しちゃうんですよ。
で
しばらく発進したらコトコトンと音がするので、
はい、
あっと思ってなんか踏んだかなと思って、1回目はミラーを見たらなんか落ちてるんですよ。あ、携帯だと。
あ、
で取りに行ったけどやっぱダメだったっていうのが1回目ですね、
はいはい、
同じことを3回して、今回もですね、
はい、
同じように車に、
はい、
の屋根の上にピョンと置いて、そう乗ってしまって、
はい、
で走って、でまたコトコトンってこう落ちたわけ
ですよ。落ちて、はい、
で、あ、なんか踏んだかな、いや違う、この音前にも聞いたことある、前にも聞いたことあるぞと思って、
もう経験談しか、
そうです、あ、携帯だと思って車を止めて取りに行ったら、もう画面がですねバキバキで、もうそのセンサーが全く感知しなかったんですよ。
もう指で触っても全然、
そうです、だから着信とか受けれるんですけど、
はい、
全くその出たりもすることもできないですし、
はい、
画面も変わらないんで、
うわ、
もうどうしようもないと。ただその時にですね、鬼の出張の連続がありまして、
はいはいはい、
京都、もう5日間ずっと出っ放しだったんです
けど、はいはい、
京都、大阪、仙台、札幌、東京、あと熊本、みたいな感じだったんですね、
はい、
だからもうどこでもその全く時間がなくてですね、ドコモショップとかね、寄る機会がなかったんですよ、
はいはいはい、
でたまたまですね、仕事が早く終わって羽田空港に着いて、羽田空港にはドコモのショップがあるんですね、
はいはい、
でそこに行ってちょっとこの携帯をとりあえず、直したいと、
うん、
だからこう直すにはこうまた何日か携帯お届けサービスみたいな、
まあ、ありますね、そういうのが、はいはいはい、
また何日かかかると、
うん、
いやもうすぐ変えたいんだけど、
はい、
じゃあもう機種変更するのが一番早いかなと、
はい、
いうことで、もしくもそのじゃあ機種変更しようかな、どんないい機種って今何がありますかね、いや今日 iPhone7 の発売日で、あ、そうだったなと、
はい、
でそれってまだあるんですかって聞くと、うん、あ、ありますよ、予約も何もなしで、じゃあそれにしようって変えたものの、
はい、
Android から iPhone って全く使い方が違うんですよね。
そうなんですよね、僕もそうなんですよ、 Android から iPhone に変えたものなんで、うん、最初やっぱりその使い方に慣れないんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
もう慣れなくて今四苦八苦
してる状態、
してる状態ですね、
状態で、うん、いやでもやっぱりそのなかった5日間か6日間ぐらいですか、
はい、
やっぱり不安だったんじゃないですか。
いやもう不安ですね、うん、 携帯にこんだけ依存して生活してるんだなっていうふうに思いました。
まあ、亡くなって初めて気づくみたいなところはね、
そうですね、
ありますけれども、
会場、セミナー会場とかに移動するときも場所がわからないんですよね。全部携帯に登録してあるので、
ナビとかでこうやったりとか。
そうです。で、まあ、とりあえず、その主催してる会社電話して会場を聞いて、うん、で駅の近くだ、仙台駅の西口を出たとこだよって聞いたんで、そこからこう会場を見渡すんですけど見当たらないと。
うわ
ー、で、わー、携帯で調べよう、あ、携帯ないんだとで、こうし、あ、どうしようと思ったら、こうちょっとマダムみたいな形の方が、
はい、
こう携帯いじられたんで、
はい、
すいませんって言ったら、いや、はい、結構ですって言われて、いや、ナンパじゃないしなと思いながら、
違います
って感じ
で、ちょっと聞いてくださいよ、とどめます。
そうそうです。でも仕方ないんで駅員さんに言って、どこどこってこれどこですかって、いや、わからないですって。まあ、当然わからないですよね。で、まあ、ネットでこう調べてもらって、
はいはいはい、
でこれ行ってこれ行って、じゃあセブンイレブンを目印にしていってくださいと。
ああ、
わかりました、たどり着けるかなと思って歩いてると、セブンイレブンがないんですよ、またそこに。
どういうことですかそれ。
なんで、またわからないから近くのホテルに行って、
はい、
でまた聞いて、
はい、
で、ようやくたどり着いて
到着して、
そうそうそう、
特にその遅刻とかもせずになんとか間に合ったんですか。
そう、ギリギリですね。
ギリギリ。
ギリギリ。
いや、でも、それは良かったなと思いながらも、でも、確かに、その、依存してるっていう言い方がもしかしたら違うかもしれないですけども、やっぱり、どうしてもね、太田さんも本当にいろんなところでね、いろんなつながりがあるわけですから、まあ、使わざるを得ないっていうふうなところありますよね。
そう、便利な世の中になったっていうことですね。だから時刻表とか電車の、あ、次何分で何分に着くのかな、あ、調べ、あ、ダメだ、うん。あ、そうだ、ご飯食べるから、ちょっとどっか探して、ちょっと電話しとくわ。だ、電話使えないんだ。
うん、そうなんですよ。一回絶対ね、もう使えないって分かってても、なんか使えるっていう可能性が出てくるんですよね。
メールを受信しなきゃって、テザリング、あ、使えない、
使えないんだと。
うん、もうすんごいこの5日間っていうのはですね。ただもう1日目2日目はちょっと不安になって、3日4日目になってくるとちょっと慣れてくる
んですね。ああ、そうなんですね。うん、
別に携帯を常にこう暇な時はこう開けていじって、
まあまあ、
自分がいたんですけど、
はい、
いじれないので、パッとこう座って電車とか乗ってる時に、はい、周りを見渡すと、みんなやっぱ携帯いじってるんですね。
そうですね。
ああ、僕もこんなんだったんかなと思うと、ちょっとふと我に返った。
第三者目線で見てあらっていうふうなところもありますよね。
そうですね。昔はでもずっと携帯なしで、11時、どこどこ、例えば東急ハンズの前で待ち合わせだよって言ったら、
はい、
もうそこでしかこう会う
機会はないんですよ。チャンスはないんです、確かに。
で、10分、15分遅れてもひたすら待たなきゃいけない。今だったらもう今どこみたいな感じで書けるじゃないですか。
そうですね、集合場所ちょっと変更になったよみたいなこととかも。
そうそうそう、もうだからもう昔だから今の子とかにこう何時にどこどこ待ち合わせって言ったら不安で仕方ないんだろうな。
いやー、そうですよね。いや、行動だけで言うと多分難しいんだなと思いますし、
そうですね、そういう実験を一回してみたいなと思いますね。
面白いですね、ちょっとやってみたいなと思いますけど、まあ、でも本当にこれからね、 iPhone7 を持ってる太田さんということで、
はい、
まあ、最新でございますから。
そうですね、
もう次回までにはこう使い慣れていただいて、
まあ、使い手が最新じゃないから
そんなことはございませんよ。まあ、そんな話から今日はちょっと始まりましたけども、はい、まあ、10月と言いますと、はい、まあ、ここからちょっとお家の話なんでございますけどもね、はい、10月と言いますと、大体各ご家庭で、まあ、9月ぐらいから始めてるかもしれませんが、衣替えしてると思うんですよね。はい、いろんな服を、まあ、夏服から冬服に変えたり、はい、半袖、長袖に変えたりとあるんですけども、うん、まあ、お家に関して衣替えっていう風なことっていうのは、なんか関係あったりするんでしょうか。
そうですね、やっぱりこうプランをさせていただく際に、
はい、
衣替え結構季節によってめんどくさいよねって言われる奥さんはいらっしゃるんですよね。
そんなオーダーというか、そのご相談っていうのもやっぱあるんですか。
そうですね、ですから、まあ、そういった時には、うん、私たちはどういったプランを用意するかって言いましたら、
はい、
もう一年中の子供さんの服とか、うん、要するに大きなクローゼットを作って、
はい、
その要するに一年中の服は全部そこの中に、全部衣替えしなくても全部ハンガーにかけれると、
へー、
う
ん、
いうような形ですね、
はい、
にしておけば、例えばもうそれも1階の部分で子供さんの勉強スペースは、うん、勉強スペースと、それから子供替えのスペースっていうのを1階に設けるんですね、
はいはいはい、
子供さん帰ってきたらまずそこにカバンを置いて、
はい、
勉強をするとか、もしくはそこで自分のクローゼットで着替えると、
うん、
でそこで勉強して、勉強終わったらリビングでくつろぐ、うん、大体こういう動線ができるんですけど、
はい、
子供部屋にそういったクローゼットとかいろいろな着替えができるようなスペースをボンと持っていくと、子供さん帰ってきたらまず自分の部屋がありますよね。
あ、あります、あります、
うん、でその自分の部屋が例えば6畳とかって居心地がよく作られてる場合、
はい、
うん、もうくつろげますね。部屋着に着替えたらベッドにゴロンとなって自分でゲームしたりスマホいじったり、
まあまあまあ、
もう部屋から出てこない。
うん、
だってそんな環境になっちゃうんです、
はいはいはい、
お父さんお母さんはもう部屋でこうリビングでみんなでこう 過ごす時間を大切にしたい、でもそういった、まあだんだんね、間取り上では子供部屋に快適な空間を与えてしまっている、そうするとやっぱこもりやすくなるとかっていうのがあるので、うん、やっぱりそういったそういったところにも衣替えっていうのも関係してくるんですけども、集中したクローゼットとかをね、やっぱ子供専用大人専用っていうのを1年分の服がねかけれるような形の空間を取ってあげることで、やっぱ集中したクローゼットですね、
はい、
うん、各部屋はちょっと収納ができるぐらいの棚があって、クローゼットは各部屋に設けないとか、
うんうん
うん、っていうような形のことをすれば、要するに間取りで結構ライフスタイルっていうのは改善することができたりするんですよね、はい、小さい頃から家から帰ってきたらここで、着替えるんだよと、勉強はここでするんだよって、終わったらリビングでくつろぐんだよと、寝る時だけの自分の部屋だよっていうようなことを家でね、
うん
うん、教育をしていけばそういう生活に馴染んできますし、この間面白いなんかのニュース見てると、
はい、
あるご家族が、干支年賀状するときに、ね、家族でみんなで干支の格好をして写真を撮る、
あ面白いですね、
うん、ネズミならネズミの格好をして家族全体、はい、お父さんもお母さんも子供もみんなネズミ色になって写真を撮って年賀状を作る、
はい、
それが毎年の恒例行事だと、
はいはいはい、
うん、でそういう形でずっとちっちゃい頃からやってると、まあ、中学校になってようやく、あこれが一般的じゃないんだっていうことが気がついた
いや、まあ面白いことではあると思うん
です
よ ね、
そうですね、すごくいいことだと思うんですよ、
いいことだと思いますよ、
理由のあるご家族だなと思うんですけど、はいはいはいはい、要するにそういうことで家から帰ってきてここで着替えてここで勉強してリビングでくつろう、これが一般的なんだよっていう形の生活をすること、うん、寝るときだけの部屋であったら別にまあ4畳半でも十分なんですよね、
そうですね、
うん、6畳っていうのもイメージ的にはあるかもしれないですけど、4畳半ぐらいにして、じゃあリビングとかもっと快適に生活できるような形の間取りを作るであったりだとか、
はい、
うん、他の部屋を充実させるとか、その4畳半にして狭くなった分ウォークインクローゼットを広くして、そこで集中的にねみんなが着替えれるような、部屋を作るとか、まあ、いろんな間取りですね、ライフスタイルって変えれるので、
はい、
うん、そういったことが、ね、できるのがやっぱり私たちの、ね、家づくりだと思いますから、
はい、
非常にやっぱそういうところはですね、楽しみながらプランをですね、いつもやってるっていう感じですかね。
そうなんですね。いや、ね、衣替えっていうところがその、うん、お家のね、こう建てる上でどういう風に関わってくるのかなとは思ったんですけども、うん、やっぱその動線っていうものを大切にしてライフスタイルをやっぱりその家族の希望に合わせてっていう風なところなんですね。
そうですね、本当にそういったことを考えながら、どんな部屋がいる、子供部屋にクローゼットとね、そういった当たり前の間取りではなくて、
うん、
どういう生活したいか、それによっては別に子供部屋にクローゼットなくてもいいと、ちょっと収納する棚がね、壁面に収納できるのもちょっとあったらいい、
はい、
ちょっと服がかけれるぐらいだったら別に壁にですね、フックつけたらいいんですよ、
あ、
だからそういう形で別にクローゼットなくなった、その分集中的なみんなのクローゼットを作るであったりだとか、みんなで遊べるスペースを作るだったりとか、そういう形の家作りっていうのはやっぱりライフスタイルをヒアリングしてからじゃなくて、なかなか落とし込めないですからね。
そうですね、
どんな部屋がいりますかではなかなか落とし込めない、
うん、
デザインだと思います、
ね、そこはしっかりとね、やっぱりその家を建てようと考えている家族の方と話をして、そこから見えてくるものをまた、実現していくというのが、はい、グローイングさんのやり方でもございますので、
そうですね、はい、
またね、住宅に関するご相談ございましたらグローイングさんへお問い合わせもいただきたいと思います、
はい
はい、今日は衣替えというねちょっとテーマで、お話もいただきました、はい、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。